教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第37回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい
はい、
だいぶ秋らしくなってきまして、
はい、
秋といえば、
うん、
私は栗ご飯を食べたくなる、
ね、栗ご飯いいですね、
はいはい、塾長は秋といえば何ですか、
はい、柿ですかね。
柿、
はい、
柿を食べるのが好き。
柿好きですよね、
はい、柿のあのオレンジ色がたまらなく綺麗ですよね。
そう、もう葉が落ちてしまった柿の木にね、オレンジ色の柿がなって、茶色とオレンジのあの対比、あれがまた綺麗だなと思って、
はい、あれこう
飛ぶのが好き
です
ね、
はい、
子供の頃もよく柿の木、友達、自分家もそうですが、友達の家にもよく柿の木があったので、
はい、
そこ登っては怒られてばっていうの取って食べても、はい、なんじゃこりゃ渋くて食べらんねえや
って。ああ、そうだったんですね
そういったいろんな思い出もあったりして、なんかこういろんなこう思い出なんかもね、こう、はい、蘇ってきたりするので、柿って、うん、ただ美味しいって思うだけじゃなくて、はい、なんかこう 深いんですよね、僕にとってね、はい、柿ってね、
はい、
うん、感傷的になれるっていうの
も。なるほど、うん、小さい頃のね思い出も蘇ってくるっていう、
そう、ちょっと気持ち寒くなってきたので食べるみたいな、ね、
はい、
うん、なんかちょっと寂しげな感じもあったり
そうなんです、
ね、柿美味しいですよね、
はい、
柿はいかがですか。
柿も好きです、
うん、
はい、
うん、
最近干し柿も食べれるようになってきたので、
私も
自分の味覚が変わってきたのかなって思うんですけど、
いいですね、干し柿もね、
はいはい、
皆さんは秋に ねどんなものを
召し上がるんでしょうか、
はい、また聞かせてください、
はい、それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームうなぎどんぶりさんからいただきました。ありがとうございます。いつもためになるお話ありがとうございます。早速質問です。小学5年生の息子は時間にルーズです。朝学校に行くときも6時までに起きようと親子で約束しても、数日は約束が守れるのですが、だんだんと守れなくなります。あまり口出しをするとうるさがれるので、本人に任せようと思うのですが、遅刻しそうになるとついつい朝も起こしてしまいます。この状態から抜け出すためにはどうしたらよいですか、教えてください、といただきました。
はい、
はい
はい、朝起きられない子って、うん、動きが遅い、
動きが遅い、全体的に
全体的にっていうことなんですよね、
はい、
っていう傾向があると思うんですよ、
はい、
例えば宿題に取り掛かるのも遅いし、ご飯だよって言っても呼んでから来るのにね、なんか 1,2、はい、分経ってから来たりとかして、
はい、
なんかこう全体的に動きが遅いっていうところがあると思うんですよ、はい、うんうん、だからこう動きを早めていくっていう生活の中で、こう、とにかく先にやる、まずやるっていう、まず反応するっていう、
はい、
うん、こういったまず反応する美学っていうんですかね、
美学ですか
すぐ反応するのが素敵とかかっこいいみたいな、
はい、
こういったものを家族家庭内に浸透させたいですよね。
うん、
勉強の面ではね、やっぱりこうできる子ってやっぱり初動が早いんです。
それはこうもうなんていうんですかね、小さい頃からの積み重ねなのか、うん、今からでも全然変えられるものですか、
うん、だと思いますけどね。家の中の雰囲気を変えてしまえばいいと思うんですよ。
雰囲気、
うん、はい、はい、うん、だからピッピッピッピッこうどんどんどんどんこうやっていくっていうか、こういう流れですね、家の中に、
うんうん、でも一人だけなんか遅いとかって、うん、流れに乗れなかったりしたら、
うん、
それやっぱり声かけていく方がいいんですか。
そう、
親としては
そういった、現象になることも考えられるんですよ、
はい、
で人間ってやっぱバランス取るじゃないですか、一人が一生懸命こう動いてると、もう一人がそんなに一生懸命にならなくてもいいよって言ってこうルーズになってくる、それで家庭内のバランスが保たれるっていう、
はい、
ね、自然の説みたいなのもあったりするの でそういった現象にもなりかねないんですよね、
はい、
うん、だからこう我が家の家訓っていうか我が家のルールみたいな感じで、まず最初大事にしようね、すぐ動こうねって、これが美しいよね、かっこいいよねって、もうそれ以外に理由なんてないわみたいな感
じ、はい、
そういった、家訓レベルに落とし込みたいんですよね。だからこれは絶対なの思うんですよね、あなたがね、はい、ああでもないこうでもないって言ったって、うだから何みたいな、これは我が家のルールみたいな、
はい、
うん、伝統用みたいな、
はい、
そういう風にしたいですよね。
そうは言ってもこう動きの遅い子って急に速くなれないと思うんですよね、やっぱりこう地道にゆっくりでもいいからこう褒めて伸ばしていきながら続けていくと、いつの間にか速い行動ができるようになっていくっていう感じなんですかね、
うん、そうだと思います、
はい、
で先ほどの質問にもあった通り、最初はできるんだけども続かないって、
あ、そうですね、
これ全部でポイントは僕で3つあるかなと思うんだけど、1つ目がその動きを速くするっていうの で、2つ目がね、続ける工夫をするっていうことですよね。
なるほど、
うん、続ける工夫する、多分物事を続ける体質になってないと思うんですよ、
うん
うん、
物事を続ける体質になってない
体質、
はい、
だから続ける体質に変わらなくちゃうね、
はい、
うん、塾の中なんかでもよく面談でね、相談があった時に、答えさせていただかないように中にこんなのがあるんですよ、家の手伝いを持とう、一つ家の中でこう毎日取り組める家事みたいなものを分担として与えると、
はい、
うん、それはお風呂掃除でもいいし、新聞を取りに行くことでもいいし、はい、毎日できることもう一つ与えて、
うん、
雨が降ろうが槍が降ろうが、決めたからにはそれを毎日やるんだよ、
うん
うん、で部活動でクタクタ、小学生か部活動関係ないが、
はい、
気分が悪くても、それをやってもらうみたいな、
そこまでして、
そこまでして、で、はい、あなたがやらなければ新聞は 誰が取りに行くの、誰も読めないわよみたいな、
うん、
まあ、ちょっと鬼かもしれないんですが、そういったやっぱ強いラインみたいなのを設けてですね、雨が降ろうが槍が降ろうが続けていく、うん、あ、母さんちょっと熱があるんだけど新聞取ってから俺休むお風呂掃除してから、お風呂掃除してから休むみたいな、これやらないとどうも休めないんだよなみたいな気持ちになるところまで、ね、続けていきたいよね、うん、
はい、
うん、で、そうすると続けることを続ける体質になっていくので、
はい、
何かこう自分でこうしなくちゃ、朝早く起きなくちゃって決めた時にも続けるっていうところに対してこだわりを持つようになっていくから続けやすくなっていくんだよね、うん、
はい、
こう続けてるものがない子っていうのはやっぱり続けられないので、ね、何か決めた時に、
うん、
でそれを、家族 もう巻き込みやすく、
はい、
自分がサボったことによって家族全員が迷惑を被る、まあ、これ家族内ならまだいいかもしれないんだけども、
はい、
人様に迷惑をかけるってことではないので、家事って、うん、で家族内には迷惑をかけてしまうんだけども、うん、っていう点では、やりやすいと思うんですよね、
はいはい、
うん、で実際にやれなかった時になったら家族が本当に困ってしまってっていう体験をさせて、であなたがやらないと困るでしょみたいな、うん、じゃあ続けてねこれからも、
はい、それ今はあの毎日飛び込める家事っていうことで提案でしたけども、
うん、はい、
これは自分の勉強では意味がないんですか。
自分の勉強
だから5分間、うんうんうん、音読するっていうことを決めるとか、
はいはい、これね、勉強が大好きでたまらない子ならばそれでも OK だと思うんですが、
はい、
多くのやっぱり、はい、ね、やっぱここは僕も悲しいとこなんだけども小学生中学生たちは勉強ってものを苦行と思ってる子の方が圧倒的に多いので、勉強からは入らない方がいいと思います。
なるほど、はい、
うん、
お手伝い、
うん、 で勉強休んだところで家族に直接的な迷惑ってかからないですよね。
かからないですね。
人との関わりを持って自分が休むことによって相手に迷惑をかけてしまうっていう、はい、メカニズムが欲しいんですよね。
なるほど、
うん、で続ける体質をもうね、自分じゃなくて他人も絡んでるからやらなくちゃいけないっていうことでこう作ってた方が作りやすいんですよね、はい
は
い
は
い、
責任を持たせるようなことですね。そうそうそうそう、
リスクを負うっていうんですかね、はい、
であ
ともう一つは親御さんがお子さんに対してのこうイメージを高く持ってあげるっていう
イメージ、
うん、うちの子はきちんと起きれる、まあ、当然そのお子さんに対してもそう言いたいよね。あなたが6時にね起きるって決めてそれを守れないっていうのは お母さんいや理解できないわ。私の知ってる息子はあなたは、ちゃんと守れる子よみたいなイメージをこう高いイメージで子供に声かけしたいんですよね、
はいはい、
うん、テストなんかで言えばこう子供がね、50点を取ってきもようならもうすごい驚いちゃって、私の中で80点以下取れないあなたなんだけどみたいな、
はい、
そうすると子供はそうか母さん俺をそういう風に80点のイメージで見てくれてんだなっていうことで接してくれるの、うん、子供もやっぱモチベーション上がりますよね。
なるほど、
セルフイメージが上がるっていうか、はい、だから約束を守れる俺、うん、俺男の子か女の子かちょっと分かんないですけども、うんうん、
はい、
約束を守れる自分っていう、こうモチベーションこうセルフイメージをこう上げるような声かけをしたいですよ。
それはでも嬉しいですね、うん、信じてもらえているっていうことは、
うん、
はい、
うん、
はい、
うん、どうですかね。
いいと思いますはい、
はい、
では以上のね、
以上です。
3つのことをあの参考にして、はい、あのされてみてください。
3つって何か覚えてます？
はい、あの動きを速くする、
うん、
はい
はい、
2つ目が続ける工夫をする、
はい
はい、3つ目があの自分の子供に対してのイメージをアップする、
はい、
っていうことですね、
はい
はい、
ぜひ、
はい
はい、取り組んでみてください、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました。ここでお知らせがございます。この度、教育相談塾長に聞こうのダウンロード回数が5万回を突破したことを記念いたしまして、5組様限定で出張講演を開催いたします。この講演はお母様同士の集まりや子育てサークル、また人材育成をされる企業様など、塾長古橋和久が出向いて子育ての相談や教育に関することにお答えするものです。セミナーに参加したいけどなかなか出かけられない方、お母様同士で集まるときに教育のアドバイザーを呼んでみたい方、また人材育成に関する講演を希望される企業様など、皆様のご参加をお待ちしております。詳しくは学び研究所のホームページよりご覧ください。またお申し込みをホームページのフォームからよろしくお願いいたします。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。